ご理解第48節。我が子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。いうことを聞かぬときに、ままよと思うて放っておくような気になって信心してやれ。おかげが受けられる。安心と慢心は神一重。放っておくような気と言うても横着であってはならず、慢心ではなおさらいけぬ。医者でも自分の子供の手術ができるようになると一人前だと言われるように、メスを取る手に自信ができるからである。信心も子供の病気だけでなく、さまざまな難儀に直面したとき、放っておくような気で信心することができたらおかげになる。一心の信心修行ができているときは、不思議な度胸ができて同じようなおかげが受けられる。本当は我が子もなければ人の子もない境地が開ければ最高である。ここはもうお得を受けた者の世界である。放っておくような気と、放っておけとはおっしゃっておられない。そこがトリッキーなとこというのでしょうかね。何かヒントがあるように思いますね。放っておけということではない。放っておくような気になって信心してやれと、神様にお任せしろということでしょうけれども、また信心といえば拝み出しますわいという、あれは神様でしたかのお言葉があるようですけれども、信心といえば神様に拝み、神様におすがりするということでしょうか。それだけではいけないということですね。放っておくような気になって信心してやれ。その間に自分の心を見つめて、どこが悪いのだろうか、どこが神様のお心気管にかなわぬところがあるのだろうかと、そこを改まっていけ、信心してやれとは、自らが改まっていけというふうにもいただいたらいいと思いますね。その子供の病気でもとおっしゃってあります。その子供の病気を通して、ただ子供がおかげをいただくというだけではない、その子供の病気を通して、私の不信心というのでしょうか、私の至らなさ、それが子供の病気となって現れているのだといういただき方が一番間違いないようですね。その師匠が、大坪宗一郎氏がおっしゃっておられましたことの中に、子供の病気は親のせいだと、せいだというと妙な表現になりますけれども、何と言いましょうかね、子供が病気をする、それは親に原因があるというわけですね。その本当に原因があるのかどうかは分かりません。それはまた別として、信心の上では子供の病気を治してもらいたいと思うならば、それは親自らが自らの心を改まっていくことだということなのですね。親の心得違いというのでしょうか、親の心を改めさせようと、神様が子供を使うてでも親の心を改まらせようとなさっておられるということなのですね。ですから親として子供の病気を治してやりたい、どうして子供がこういう病気になったのだろうか、これは私の心得違いだ、これは私が改めるべきところを神様がこの子供を通して、子供の病気を通して教えてくださってあるのだ、さあどこを改まっていこうか、どこが神様のお心にかなわないのだろうかと、自らの心を改まっていく、そういう作業をさせていただく、これが信心ということにもなりましょうし、放っておくような気になって信心してやれという、その信心してやれではどういう信心をするのかという、そのことの内容だと思いますね。放っておくような気になって信心してやれとおっしゃるから、放っておくような気になって、 気にはなって放っておくけれども、そこで、まあ、神様にしっかりご祈念をさせていただこう、お願いさせていただこう、もうこの子供の生き死に、病気が良くなる悪くなる、それは神様任せ、神様にお任せして、それこそママよですね、死んでもママよという心でお任せはする。そしてそういう心で、お任せをした心で、それでも助けてくださいといったようなお願い、願いですか。と、右に転ぼうが左に転ぼうが良いけれども、それでもお願いさせていただくという姿勢がいじりますね。と同時に、また信心してやれという内容が、先ほどから申しますように、自らの改まり、これは私のどこか神様のお心にかなわないところがあるからだと、自らの心を改まっていこうとする姿勢、この2つが大切だと思いますね。実は今朝は大変神様からお気づきをいただきました。それはお夢の中でですけれども、あるところに家族で何かの御用に運転して行こうとしているのですが、そして車の中で話し合っていることが、この、まあ、御用というのでしょうか、それが終わったら、まあ、どこかに遊びに行こうというような話をして、その直後に、まあ、目の前が車が少し空いておりましたから、ちょっとスピードを出そうとアクセルを踏むわけですね、私が運転しておりますが。そしてそのアクセルを踏んだ瞬間に、車がまあ加速しだすわけですけれども、その瞬間に、まあ猛ブレーキというのか、急ブレーキがかかって、車が完全に停止してしまいました。で、降りてみると、タイヤの全部がですね、前のタイヤも、後ろのタイヤも、まあ、黒焦げになって、もうタイヤが使えなくなってしまっている。というのでしょうかね。いわば、急ブレーキのかかったその摩擦でタイヤが溶けてしまい、まあ、焼け焦げというのでしょうか。溶けてしまうというのでしょうか。それでもう、にっちもさっちもいかない。と、さあ、それでどうしよう。と途方に暮れているような感じのお夢でした。で、後ろから来た車がびっくりして止まってくれて、まあ大丈夫ですかと声をかけてくれるのですけれども、それでもまあもうどうしようもありませんから、どこかにまあ車の会社に連絡をするかどうかしましょうということで、行ってもらいましたけれども、私としてはもうさあどうしようと。途方に暮れているわけです。で、なおかつ、そのあまりの急激なブレーキでしたので、そこでビビってしまって、まあ、おもらしをしている。それもあるというようなお夢でした。まあ、お気づけですね。さあ、どこがお気づけなのか。まあ、このことが終わったらどこかに遊びに行こうという、その途端、思った途端、話し合った途端でしたから、あれが神様のご機嫌にかなわなかったのだな、と、夢の中でも感じているようなお夢でした。実はそれと似たようなことが本当にあるのですけれども、今日はその胃と大腸の検査ということで、昨日から絶食をさせていただいております。そして昨日の夕方からは下剤ですか。下剤を飲まさせていただき、何度も何度もそのトイレに行かせていただくということでしたけれども、まあ幸い今は少し落ち着いておりますから大丈夫なわけですけれども、やはりそういう中にあって、まあ絶食をさせていただいている。だから、あ、この絶食が明けて検査が終わったら何かおいしいものでも食べさせていただこうというような心持ち、気色がやはりあるわけですね。あったわけです。そのことを神様がご指摘くださったのではないかなと 思いますね。いわば何と言いましょうか、まあよく自分へのご褒美というような表現で何かされることがありますけれども、そういうものではないぞと、まあ何が起ころうと、まあ平日の通りというのでしょうかね。その自分であそこに遊びに行こうとか、何かおいしいものを食べようとか、そういう心根ではいけないよと、なんかおっしゃってくださったように思いますね。それが人様から祝ってもらったり、人様が思いもかけずどこそこにということであれば、それはまた話は別でしょうけれども、自ら求めておいしいものを食べようとか、自ら求めて楽をしよう、自ら求めて遊びに行こうというようなことは、まあ控えておけということではないでしょうかね。これは誰にでもというわけではない、私に対しての神様の、まあ、ご注意というようなものではないかと思いますね。そういうお気づきがあります。そういうお気づきをいただく、子供の病気でもそれを私へのお気づけだといただく、そういう信心があるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。